おはようございます。よくいらっしゃいました。年に1回の昇天者記念の礼拝、今日は、昇天された方のご家族、お友達、ご親戚の方、大勢おいでくださいまして、ありがとうございます。今日はですね、勇気というテーマでお話をしたいと思うんですが、私たち、今日は昇天者記念の礼拝ですけれども、すでにこの教会では皆さんのお手元に、リストがありますようにですね、多くの方が、天に召されて行かれました。ここに座っているということはまだ向こうに行ってないということで、あるわけですね。いつの日かそのリストに皆さんの名前も載るわけです。それがいつかは誰にも知りませんけれども、そのリストに載るまでの間、この時間をですね、どうすれば私たちは後悔なく、また有意義に充実して過ごしていくことができるか、誰もが思っていることだと思うんですね。与えられているこの時間を後悔なく過ごしていきたい。そのキーワードが勇気ということだろうと私は思っているわけですね。そういう意味で今日はこの勇気というテーマでお話をしたいと思うんですが、聖書の言葉を一つ、週報にも印刷してありますけれども、今日は皆さんにプレゼントしたいと思っております。イエス・キリストの言葉でありますヨハネによる福音書16章33節にある言葉ですが、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ぜひこの言葉は皆さん覚えてお帰りいただきたいと思います。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。人生には苦難があります。仏教では4つの苦がある。生老病死、生きる苦しみ、老いる苦しみ、病む苦しみ、そして死の苦しみ、これが代表的な4つの苦しみだと言われていますね。それにさらに4つ加えて四苦八苦なんて言いますけども、人生、苦労ばっかりだと。今まさに苦難の中にある方もあれば、そういえばかつて大きな苦難があったなという方もあるでしょう。しかし、全ての人に何らかの苦難がある、苦しいことがある。そしてその苦しさは誰にも分かりません。特に今日は昇天者記念礼拝ですけれども、大切な家族を失われるというですね、この苦しみというものはおそらく場合によっては一生消えることがないものかもしれません。私たちその誰か苦しみに遭う人に対してですね、軽々しく、私も同じような経験がある、あなたの苦しみは分かるよっていうようなことを言ってしまいがちですけども、決してその人の苦しみは分かりませんね。ですから、軽々しくそういうことを言うべきではないと思うんですが、もちろん寄り添いたいという気持ちもありますけども、一方でその苦しいということから私たちは逃げたいというかね、あるいは苦しみを減らしたい、苦しいことがないように、ですからお正月に家内安全、商売繁盛を願うわけですね。苦しいことがないように、交通事故に遭わないように、病気にならないように、と願うわけですけれども、イエス・キリストはここではっきりと、あなた方には世で苦難があると言われてるんですね。苦難を減らしてあげようとは言われていないんです。ちょっとは楽にしてやるとも言われてないんです。できれば少ない方がいいよねとも言われてないんです。あなた方には世で苦難がある、ピリオド、丸ですから。 右にも左にも動かない、もうあるそれもしょうがないんだと、ちょっとでも楽にしてやろう減らしてやろうというようなことはどこにもおっしゃっておりません。私たちはどうか苦難を減らしてください、軽くしてください、楽にしてください、できればないまま死にたいですみたいな感じなんですけども、そうではありません。むしろ勇気を出しなさいと言われてるんですね。私はあなたから苦難を取り除くことはしませんよ、軽くもしませんよ、なくなりませんよ。でも苦難に出会ったら勇気を出せとこう言われてるんです。勇気を出しなさい、もうこれが今日のキーワードですね。逃げずに立ち向かいなさいということでしょう。ああ、なんでこんなことになっちゃったんだろうか、ああどうやったら早くこの苦しみがなくなるだろうか、どうやったら苦難に遭わないで済むだろうか。いや、もう苦難に遭ったらもうそこで開き直って立ち向かいなさいと言ってるんですね。もうどこにも行かないんだから立ち向かいなさいと、勇気を出しなさいとキリストははっきりおっしゃっているわけです。じゃあ一体勇気とは何か、ね、勇気とは何でしょうか。勇気とは何だ、ね、勇気とはアンパンマンです。アンパンマンのテーマソングね、勇気の鈴がリンリンリンという、もう初めて聞いた時に、腰を抜かしそうになるぐらい感動しましたね。勇気リンリンという言葉がありますね。まあ、それをもじって、勇気の鈴がリンリンリンと言ってるんですけども、まあ、小さい子はみんなアンパンマン大好きです。まあ、もちろんキャラクターが可愛いということもあるんですけども、やっぱアンパンマンがなぜ人気があるかというとですね、勇気があるんですね。勇気を持って立ち向かうんです。どんな苦難にも向かっていくんですね。まあ、私たちはやっぱりそういう、こう勇気を持っている人に憧れますよね。だから、まあ、ウルトラマンでもスーパーマンでもなんとかマンでもみんな勇気を持って悪に立ち向かうわけです。ああ自分はなかなかできないからああなりたいなっていう、こう気持ちもどこかにあるわけですけれども、まあ、辞書で勇気というのを開くとですね、物怖じせずに立ち向かう気力とか、恐怖に屈することなく向かっていく心意気なんて書いてありますね。皆さんどうですか。皆さん勇気のある方ですか。私は勇気がありますっていう、ちょっと首かしげた人は実はあんまり勇気がないんだと、ここ一番でちょっとおじけづくんだとね、あるあるって上で言ってる人もいますけどね。まあ、あの一般的には生まれつき勇気がある人とかない人っていうのは、まあ、大体ないと言われてるんです、大体みんな同じように生まれて、どっかでこう勇気がなくなっていったりあったりすると言われてます、がしかしですね、生まれつき勇気のある人もいるんです。実はいるんです。ADHD って皆さん聞いたことありますか。 ADHD 注意欠陥多動性障害というですね、これは発達障害の一種なんです。私はその専門家なので偉そうなこと言ってるんですけども、この注意欠陥多動性障害の人はですね、怖いことが好きなんです。危険なことが好き、むしろそれに向かっていくんです。そういう人、アメリカではですね ADHD の人が大体 7% ぐらいいる。アメリカは ADHD の国なんです。ADHD の人が作った国ですね。で、ADHD の人をアメリカはギフテッドっていうんです。神様から特別な力をもらった人っていう意味で、日本にもいますけど、日本はもっと割合低いと言われてますが、それでもはっきりまあ ADHD と言われる子はクラスに1人か2人ぐらいですね。それっぽい人になるともう何倍かいます。私はそれっぽい人です、ギリギリぐらい。もう子供の頃から危険なことが好きです。だから壁線のトンネル通っていくとかですね、あそこの壁線の鉄橋をね歩いて渡るとか、わざとこう電車が来る時を目指して、そういうことはもう橋も上は渡らないんです。下に降りて渡っていくとか、橋の下でよくうなぎ釣ってました私。小さい時に有名な話ですけど、花火見ようと思って屋根に上がって、 花火見てて、そのまま寝ちゃったっていうですね、幸いは落ちなかったんですけど、それも危険なことが好きなんです、もともと。だから勇気があるというのとまたちょっと違うんですけどね、まあでも例えば宣教師になる人は、ね、ADHD の人が多いです、と言われてるんです。だからそういう人はまあ大体生まれつきちょっと、だからレーサーとかですね、登山家とかね、お仕事でいうと消防士さんとか警察官とか自衛官とかですね、もっと警察官とかいらっしゃいますけど、そういうこう立ち向かっていく気持ちを持ってる人が、多いんですね、でもそういう人たちはそんなに多くはないわけです。一般的にはそうでないので、まあ生まれつき勇気があるかどうかということはないそうです。どっちかというと後天的なもので、ちょっと余談ですけど、第一子はあまり勇気がないです。第一子の人は勇気がありません。親がおじけづいて育ててますので、どうしていいかわからないので、2番目3番目はだんだんほっとかれてるので勇気があるんですね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、勇気のあるかないかっていうのは、まあ、そういう先天的なものも少しあるし、育ちもあるんですけども、だんだんやっぱり年を取ってくるとむしろ勇気がね、こうなくなってきますね。勇気が減ってきます、で心理学ではですね、勇気っていうのは2つの要素からなってると言われてるんです。一つは恐怖に打ち勝つ心です。恐怖に打ち勝つ心、怖いなと思う恐怖に打ち勝つ心で、もう一つは行動する意志、この2つがセットで勇気ができていると言われています。そう言われてみるとそうかなって感じしますけど、まあ、恐怖に打ち勝つですね。ただ恐怖っていうのは実はとても大切なものなんです。怖いという気持ちは大切なんだよ。今日は子どもたちもいますけど、怖いという気持ちがあるから高いところから飛ばないんです。怖いという気持ちがあるので水に飛び込まないし、怖いという気持ちがあるから熱いものを触らないんです。これは小さい時は知らないので飛んだり触ったりするわけですね。でもその怖いっていう気持ちを教えられて、あるいは自分で経験して、危険を守ってるんです。だから恐怖心っていうのはとても大切なものなんですけども、一方でそういう恐怖っていうか怖いっていう気持ちが強くなりすぎるとですね、こういざという時にそれをこう超えていかれないわけです。場合によってはその恐怖がひどすぎると病気になっちゃうんですね。閉所恐怖症とか高所恐怖症とか、エレベーター着きましたけどね、皆さん帰りエレベーター乗ってください。3人ずつしか乗れませんからね、みんなで乗ってると大変なことになりますけども、でも閉所恐怖症の人はあのエレベーターダメですね。無理です、無理ですね、高いところ苦手な人は、まあ、ここもちょっと危ない怖いっていう人もいます。先端恐怖症とかですね、妻が怖いとか、まあ、そういうのもあるかもしれませんが夫が怖いとかですね、まあ、いろんな形で、まあ、私たちのこの人格の中に恐怖っていうものがあってですね、それは私を守っているという部分もありますけれども、しかし恐怖によって制限されているものもたくさんあるわけです。だから勇気っていうのはこの恐怖に打ち勝っていく心なんですね。恐怖感を感じるんです。誰でも恐怖感を感じるんです。感じない人は逆に危ないんですから。でもそれに打ち勝とうする心ですね。で聖書の中にはこの恐れるなっていう言葉がたくさん出てくるんです。一説によると聖書には365回恐れるなという言葉が出てくると言われています。ただ私は数えたことがないので知りませんけれども、そういうふうに言われている。それぐらいたくさん出てくるんですね。神様は私たち人間をお作りになりました方ですから、作られた方ですから、私たちが恐怖を持つということももちろんご存知なんです。でもその恐怖に負けちゃいけない。時にはその恐怖を乗り越えていきなさい。恐れるな。巨人ゴリアトに立ち向かったダビデね、なぜ今でもイスラエルの人たちはあのダビデをヒーローとして、最高のヒーローとしているかというと、恐れなかったからですね。恐れず恐怖に立ち向かった。神様はわざわざイスラエルの民をエジプトから助け出された時にですね、わざわざ海に向かわされました。もう目の前は海、後ろは エジプトの兵隊、まさに恐怖が民を支配した。でもその時に、モーセが杖を伸ばすと海が割れて、その海を歩いて渡ったって話が出てますね。神様はその私たちに恐怖を乗り越えさせようっていう経験をさせておられるわけなんです。イザヤ書っていう旧約聖書の中にこういう言葉があります。恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、恐れるな、たじろぐな、私があなたと共にいるんだから怖がる必要はないというですね、このメッセージですね。恐怖に打ち勝つ心がまず大切で、もう一つは行動する意思ですね。恐怖に仮に打ち勝ったとしても、それを行動に移せなかったら意味がないわけです。でもここが一番難しいところですね。頭の中ではこうした方がいい、今やるべきだ、こうね、そう思うことあるじゃないですかね。しょっちゅう電車に乗ってて座ってて、誰かお年寄りがやってきた、ね、よし立ち上がろうと思うんですけど、すぐには大体立ち上がらないです。周りを見ます。空いてる席はないか、自分より若い人はいないか、ねね、そして本当にこの人に席を譲って嫌な顔されないか、いろいろ考えてる間に隣の人がふっと立ち上がるんですね。それで寝たふりをするんですね。行動するっていうのはですね、非常に難しい。これはぜひ皆さん覚えておいてください。分かっていること、考えていることと実際に行うことの間にはですね、ものすごい隔たりがあるんです。みんな誰でもそうなんです。思ったことはすぐ行動に移せる人はほとんどいないんです。非常にここは難しいところですね。だからこそ聖書は行動が大切だと教えてるんです。行動が伴わなかったら意味がないと教えてるんです。例えばヨハネの手紙というところに、子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おうという、愛する、大切にするということですけど、大切にするというのは言葉や思いだけじゃダメだよと、実際に行動に表して初めてその愛するということが伝わる。心の中じゃみんな愛してるんですよ、みんな大切なんですよ、ね、でも実際にやるということになると、それが非常に難しいですね。特にイエス様はおっしゃいましたけれども、あなたの敵を愛しなさい、自分が嫌いな人、憎んでいる人、敵だと思っている人を愛するのは非常に難しい。でもそれが行動に表れてこそ愛に価値がある。またキリストはこう言われました。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。キリストの教えはたくさんあります。でも聞くだけで行わなかったら愚かだという。聞くだけなら誰でもできる。今日は皆さん私の言葉を聞いてお帰りになるんですね。今日は勇気を出しなさいって話を聞くわけですから、ぜひ実行してください。行わなかったら愚かと言われますからね、うん、行わないものは愚かなんです。分かっていてもなかなかそれを実行に移すことは難しい。でもここでキリストが言われているのは、聞くだけで行わないものは砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。これどういう意味かというとですね、これはキリストの短い例え話なんです。岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人の違いなんですね。見たところは同じなんです。つまり普段の生活では何も変わらない。でも嵐が来たらどうなるか。岩の上に建てるのは大変だけども、岩の上に建てた家は壊れない。砂の上に建てた家は嵐が来たら崩れてしまう。私の言葉、キリストの教えを聞いていつも実行している人は、人生に大きな災難が襲ったとしてもびくともしないって言われてるんです。でも聞くだけの人は何かあった時に崩れてしまう。しかもそれはひどい崩れ方だ。だから普段からこの聖書の言葉を聞いて実行しているかどうかということが、何かあった時に試される、証明されるということなんですね。だから余計に行動することが大切だ。勇気とは恐怖に打ち勝つ心と実行、行動する意思です。覚えて帰ってください。恐怖に打ち勝つ心と行動する意思ですから、まず恐怖に打ち勝つ、怖いと思ったら。でも簡単にはね、恐怖に打ち勝てないんです。こんなこと言って変ですけど、怖いと、じゃあどうやって恐怖に打ち勝っていくかというとですね、心理学では これは少しずつやれっていうんですね。いっぺんに100階のビルには上がれないけれども、まず2階なら上がれる、3階なら上がれる、ちょっとずつちょっとずつその恐怖に打ち勝っていきなさいというようなことを、まあ心理学では教えるんですけども、でも私たちが恐怖に勝とうという気持ちがなかったら絶対に乗り越えられません。もう私はこれが怖くてしょうがないからダメなんだと思ったら乗り越えられないんです。もうあの人の顔見るだけで怖いとか、だからもう見ないようにしようと思うと絶対に乗り越えられない。やっぱりそこに立ち向かって少しずつでもその恐怖を乗り越えていこうっていう気持ちがないと恐怖に打ち勝てない。そしてそれを実際に行動する意思、先ほどの言葉に戻りますと、イエス・キリストはこうおっしゃいました。しかし勇気を出しなさい。その後の言葉が大切です。私はすでに世に勝っていると言われています。私、キリストはすでに世に勝っている。勇気を出して挑戦しなさい。立ち向かっていきなさい。私はすでに世に勝っている。これどういう意味でしょうか。私はすでに世に勝っている。私は終わった。あんたら頑張れ。っていうことではもちろんありません。私はすでに世に勝っている。イエス・キリストは短い生涯ではありましたけれども、私たちが味わうあらゆる苦難を味わわれた。そして最後には十字架の死という大変な苦難に遭われました。しかしその苦難に立ち向かって命を失った、私たちのために死んでくださった、そのことによって神様は3日目によみがえらせてくださった。死にも立ち向かった、その結果としてよみがえられた。イエス・キリストはもちろんこれは十字架にかかる前の言葉ですけど、もうすでに自分に与えられた勝利を確信しておっしゃってるんですね。私はすでに世に勝っている。つまりどういうことかというと、勝てない苦難はないよということなんです。勝てない苦難はない、逃げるなということなんです。私は立ち向かってきたよと、勝ったよと。世に苦難があるけども、私はそのあらゆる苦難、あなたたちが味わうことのできないほどの苦難に立ち向かってきて、それに勝った。つまりキリストご自身が見本を示してくださったということなんです。実は勇気を出すためにはですね、2つのことが必要なんです。一つは見本、もう一つはサポートなんです。キリストはまさに見本となってくださったということ。私の人生になんでこんな苦難が襲ってきたんだろうか、私にこの苦難が立ち向かえるだろうか、そういう気持ちの時にキリストは、私はすでに世に勝っている、勝てない苦難はない、だから勇気を持って立ち向かいなさい、どうやって逃げようか、どうやって忘れようか、どうやってって私たちは思いがちですけども、それをやっていたらですね、一生かかっても乗り越えられないです。そしてもう一つ、キリストはその私があなたと共にいると約束されているんですね。マタイによる福音書28章20節に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されているんです。目には見えませんけれども、皆さん、イエス・キリストはあなた方と共にいると約束してくださってるんです。イエス・キリストを信じてください。イエス・キリストはあなたと共にいつも共にいると、どこにいても共にいると言われているんです。どんな状況の中でもあなたと共にいて、あなたを支えておられるんです。だから勇気を出してって言ってるんです。一人で頑張ってこいと言われたわけではないんです。私の戦い終わったからね、はい、あなた頑張りなさいよということではない。私はすでに世に勝った、その私があなたと共にいるんだから勇気を出しなさいと言われて、私たちは勇気を失ってないでしょうか。現代日本人はですね、とにかく勇気がありません。はっきり言いますが、皆さん勇気がない。もうどうやったら病気にならないか、どうやったら老いないか、老けないか、どうやったら死なないかの結果がこれですか。え？違います？この結果ですよ。ね、どうやったら病気にならないか。テレビで何やってます？どうやったら病気にならないか。おかしいとは思わないでしょう。それおかしいんですよ。 病気になるんですよ人間は。どうやったら老いないか老けないか抜けないか、あ、それは別か、ね、老けていかないか、老いるんですよ。老いなきゃ何かできなくなる、分からなくなる、忘れる、それ自然なことなんですよ。どうやってそうならないかとか抗ってるでしょ。つまり苦しみを避けようとして最後は死を避けてるんですね。僕は日本人が長生きだと思ってません。ただ死を避けているだけだと思います。別に長生き悪いことじゃないですよ。でも死を避けているため、死を避けるためだけに生きてるんだったら生きてる意味がないですね。まさにこの勇気を失って苦しみを避けた結果がこの豊かで長生きの社会で幸福感が低いという。リスクヘッジなんて言葉があるんですね。これはまあ金融の方で使われる言葉ですけども、どうやったらそのお金を増やすか、できるだけ危機を減らして、ね、危ないものを減らして、分散してちょっとでもお金を増やそうですね。人生においてもリスクヘッジが大切だ、ね、どうすれば危険に遭わないか。危険がいっぱいあるんですよ。でもそういうまあ情報があふれているためにどうしてもその勇気を出して立ち向かうということはできなくなっている。もう日本の社会は本当に勇気を失った社会だなと思いますね。立ち向かうことをしなくなっている。ただ現状維持、このまま何もないようにじっとしている。何もなければそのまま棺桶に行くってですね。悲しいですよね。怪我をしても勇気を持って走り出そうというですね、ひどいことを言われても勇気を持ってその人のところに行こう、うまくいかなくても何かを始めよう、苦難に立ち向かってこその人生ですよ。苦難、勇気を持って苦難に向かってこその人生の意義だし、生きがいだし、幸せだと私は思います。皆さん人生に幸せありますか？皆さんの人生は幸せですか？生きている実感をお持ちですか？もしないとしたらそれは勇気がないんです。人生に皆さんの実感がないとしたらそれは何が足りないか、勇気が足りないんです。今まで踏み出さなかったものに一歩踏み出してください。嫌だと思ってたことを一つ始めてください。勇気を持ってスタートしてください。その時に初めて私たちは生きている実感を得る。勇気のない人生に得るものは何もありません。人としての成長もありません。だからイエス・キリストはこうおっしゃったんです。あなた方には世で苦難がある、苦難がある、いや苦難を与えているということかもしれません。私たちが生きているという実感を味わうために神様はそれぞれに苦難を与えておられるのかもしれません。いやそうでしょう、きっと。苦難がある。しかし勇気を出しなさい。何のために勇気を与えてるんだ。勇気のない人生は意味がない。それだけじゃない。私はすでに世に勝っている、この世に勝っている私があなたと共にいて、あなたを支えて、あなたを励ましてるんだから。立ち向かいなさい。皆さん逃げてることはないですか？私の話を聞きながら、ああ逃げてたな、早く忘れたいと思っていた、立ち向かいたくないと思っていた、逃げ出したいと思っていたことありませんか？ まず私たちの心をその恐怖に打ち勝っていかなきゃいけない。そして行動する意思。イエス・キリストはあなたと共にいて、あなたを励まし続けてくださいますから。勇気を出しなさい。今ここで勇気は出ません。よしと思ってもね、ここでは誰も勇気出せてないです。実際その場に立った時にね、ぜひこの言葉を思い出していただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父様、今日は昇天者記念の礼拝、皆さんと共に持つことができましてありがとうございます。私たちも遅かれ早かれこの地上の歩みを終えます。その歩みを終えるときに自分の人生を振り返って、ああなんで私はあの時勇気を出せなかったんだろうかと後悔することがないように助けてください。それぞれに与えられた苦難に立ち向かうときに、どうぞ勇気を持って、いやあなたのこの言葉を思い出して、イエス様が私と共にいてくださるんだ、私を助けてくださるんだと信じて恐れず立ち向かっていくことができますように。またお一人お一人の人生が味気ない、ただ過ごしていくだけの人生ではなくて、本当に生きている実感と喜びと満足に満ちたものとなりますように、神様お一人お一人に力を与えてください。この礼拝を感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。